愛の形ドットチュー。はい、今週も先週に引き続きまして宮崎豊久さんがゲストです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週の後半に少し出たエースっていう考え方なんですけども、はい、先週ちょっと短くて終わっちゃったので、
はい、
もうちょっと深く聞いてラジオ聞いてる人たちお子さんたちにとって、うん、いい影響を、ね、与えられるような番組になりたいのでもうちょっと深く聞いていきたいと思います。
はい、エースなんですけども、はい、要は子供がこう不利益 な経験をしたっていう、うんうん、役なんですけども、
うんうんうん、
まあだから分かんないんですよね。子供それぞれ、
ね、
うん、いや、うん、それぞれまた違う感覚なので、うんうん、例えばテストの点をね、
うんうん、
悪くてとことんまでこう怒られたとか、そういうのが後々すごく心の傷になっていく可能性もあるんで、うんうん、でもアメリカのデータでいうと 60% の、子どもたちが、
はい、
1回はそういう経験をしてて、
うん、
25% が3回、
うん、
で4回以上っていうのが 16% もいるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、これは子どもの1年間、
いや要は子どもの、時期ですね、
時期に、
はい、そう、でそれが後々こうトラウマになって、うんうんうん、例えば精神的な不安定な状態になったりとか、うんうん、摂食障害になったりとか物質依存になったりとか、
うんうん、
まあ、その中も、もちろんスマホの依存とかギャンブルとかも入ってくるわけですよね。
よくなんか親同士の喧嘩とか、
うん、ありますよね、
見ると
トラウマになったりとかね、うん、だからそれが日本語で言うとどうしても虐待って言葉を使うんで、
はい、
虐待だとアドバースじゃなくてアビュースなんですよ、はい、アビュースってっていうのは、うん、まあ、要は不適切な行動なんで親側の視点なんですよね。
あ、なるほど、
うん、だから虐待防止っていうと親の方を何とかしようっていう考え方です、うんうん、でもアドバースっていうのは子どもの不利益な経験なんで、うん、だそれって本当に難しいですよね。子ども の、うん、人権、まあ、権利 の、
はい、
視点から見ていかないと、
うんうん、
だ結局なんでこんなことが怖いのとか、
はい
っていう話ではないわけですよね。子供がそう思ったんだから、
はいはい、
それに対して大人はあ、そうだったんだ、怖かったんだねとかって言ってあげれるかどうかなんですよ、
うんうんうんうん、あ、言いがち、本当に言いがち
そうでしょ、うんうん、この話だとみんなねドキッとするんですけども、
うん、なんかね、うん、自分の子供の頃っていうのは忘れちゃっていて、
う
ん、
そう
きっとそれでなんでこんなことができないのとか、
そう、でも今ねすごくいいポイントをおっしゃってたのは忘れちゃったってことなんですよ。
忘れちゃう、はい、
で忘れられないっていうのがドラマにつながっていくわけですよ、
うん、そうか、
そうなんです、
そうなんですね、
だその間に例えば誰か近所の人に、うん、あ、大丈夫大丈夫とかって言われたとか、うん、何らかの形で消化してるんですよ。
あ、そうすると残らずに、う
ん、残らずに忘れちゃったってい
う、うん、
でも子供って何を、ね、覚えてるかわからない、
ね、そうですよね、
だから何個か多分ね親に怒られた記憶とか残ってることもあると思うんですよね、
まあ、残ってることもありますね、
うん
うんうん、それがまあ自分でトラウマになってるかどうかっていうのは、
うん、
気づかないようにしてきている、
うん、そう
ところもありますけど、
あとね意外とトラウマって結構みんな持ってたりする、うん、大なり小なり、うんうん、でもそれって出てきても例えば飲みに行って忘れちゃうとか、
ね、
うん、でも小学生とか中学生は、まあ、飲みに行くわけにいかないんで
確かに確かに、
うん、だからやっぱりすごい狭いんですよ、
うん、
発散できる場所が、
うんうんうん、
だそれは今の時代だとスマホがあったりするから、
はいはい、
うん、そこでこう自分をね、うんうん、心が癒されることを
なるほど
やればそれは当然時間が長くなるわけですよね、
うん、なんかそういうのを聞くと一概にダメっても言えないのかななんて思ってきちゃいましたね、
うんうん、だからダメっていう発想はハイリスクアプローチの考え方で、はいはい、要は対策法なんですよね。
ハイリスクじゃなく、
はい、
ポピュレーションアプローチ、
ポピュレーションアプローチ、また新しい言葉が出てきました
、ね、はい、あ、すいませんこのことで私もちょっとまだ理解が不足なんですよね。
はい、
はい、でもまあ、うん、子供にとってその子供が不利益にどう思うかっていうところの視点で見ると、うん、やっぱりそうなんでしょうね。
そうだから子供のそう人権っていうとすごく、うん、ガラガラガラってシャッター閉めちゃう人いますけども、うんうん、
はい、
でもそすなわちその子供の目線に立って見れるかどうかっていうことですよね。
なかなかその身につまされますけれども、子供にとってまあ親を、ね、選べないですし親もまあ子供を選べないですが、まあ、しつけとかその子供に不利益にならないような、まあ、子供との接し方とかそういったところで宮崎さんは何か 思うこととか感じることとか自分のこう経験から言いたいこととか。
ああ、それねすごくよく聞かれるんです。こういうことやっていいですか、はい、やっちゃいけないんですかとか、うん、でもねそれはねしょうがないと思うし、やっぱり怒鳴っちゃうこともあるだろうし、そのなんていうのかな、ついついもうこう腹立っちゃうこともねあると思うんですけども、でも結局それが起きた時に、うんうんうん、その発散できることがあるかどうかなんですよ。
子供自身が、
子供自身もそうだし親自身もそう、
はい、親自身も、うんうん
うん、あもうだから今日こんなこと言っちゃったどうしようって言える場所さえあれば、
うんうん、お互いに言ってもそれはもしかしたらいいのかもしれない、
ね、あそうそうそうそう、あごめんねって子供に言うのもありですよね。だから絶対にその何々やっちゃダメっていうのは、うん、まず無理だと思うんですね。
親もね、
もう
親
もお互い黙るしかないですよ。
怒っちゃいけないって言われても怒っちゃうし、
そうそうそうそう、それはねしょうがない
ですね。そうですね、うん、でどこでそのクリアしていけるか、
そうだと思う。
親も自分の非を認めて素直にごめんねって言えるか、
う
ん
う
ん、
そう、だからそれはね早ければ早いほどいい。
そうですね、
うん、できればその場でぐらいでできるのが一番よくて、うんうんうん、でさっき今日先週かな、うん、アダルトサイトの先週か、はいの話で、うんはい、一人で見るなっていう話したじゃないですか。 言ってましたね、はい、あれも結局みんなで見るっていうのは、うんうん、瞬間的にやっぱトラウマになるのを
場合がある、
うんうん、そうパーってそこで発散できるんですね、うんうんうん、で実はその僕がそのチャイルドポルノヒドポルノの分析をしていた時も、はい、結構衝撃的な映像を見るわけですよ。
そうですよね、う
ん、だそれをその、うん、なんていうのその時に、はい、あちょっと気分悪くなっちゃったとかって言える、う
ん、切なくなりますもんね。いくら仕事でも、
そう言えるか言えないかで随分変わるんですよね、うん、でそれは三次ストレスって言って、うん、三次って悲惨の三にこと、
あ、うん、そっちの三次、はい、で
三次ストレスを緩和するやり方、はい、ディフュージングっていうんですけども、うん、その考え方と全く一緒なんですね。だからアダルトサイド5人以上で見ろっていう山本先生の話はちゃんと理論付けられてるわけですよね。だ瞬間的にそのみんなで話し合って見るってことはすごく大事なことですよね。
全然くだらないけど、うん、5人ってなんか数字に意味あるんですか？5
人はね分からないですけど、
3人でもいいんですかね、
うん、3人でもいいんじゃないですかね、
まあ、複数いれば、
うん、いればいいと思
います。いろんな考え方とかができていいよってことなんですかね。
ただね学校のグループディスカッションとかだとやっぱ3人とか4人ぐらいが、うんうん、よくて5人以上だとサボる人が出てくると
思いますよね確かに確かに言いますね、うん、それはね、うん、
だからやっぱその辺は複数人で見ればいいと思いますね。
はい、いやでもすごく参考になりました。
はい、ありがとうございます。
怒っちゃうこともあるし、うん、そして子供も、うん、まあ、間違ったことをしながら、うんうん、でも学びながら大人になっていくと、はい、そこでどれだけ素直になってお互いに出し合えるか、
そう、
お話をし合って心を近づけていけるか、はい、それがまあ大事だし、はい、もしかしてインターネットの被害から子供を守るのは、うん、そういうちょっとした日常の一歩が大事なんじゃないかなって。
そうですね、積み重ねなの で、ね、まあ、そこは、はい、大事だと思いますね、うん、
いやすごく救われました私自身が
よかったですね
これからはね、YouTube 見てても何見てんのって言わないで、うん、一緒に見て、
そう、何見てんの
ね、うん、みんなやめなさいって言ってたんですけどそう言わずに何見てんの一緒に見ようって言って、なんかそのどこが面白いのかとかそのポイントを話し合ったりしていけば、ね、
共有して、
ね、大きくなってアダルトコンテンツ見てても、うん、怒られる隠さなきゃっていうような思考になりにくいのかなとも今ちょっと思ったりもして、
はいはいはい、ぜひ実践してください。
はい、先生これからもよろしくお願いします。
はい、
はい、いや本当今日は子育ての話をしましたけれども大人の姿勢も学べました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして後半のトークテーマです、
はい、
前半は子どもたちが、まあ、エラーを起きない子育て、親がちゃんと子どもたちに寄り添う子育ての話を聞きましたが、はい、そもそも子どもたちって、うん、SNS とか、うん、ネットとかチャットって、うん、どうしてやるんでしょうね、
うん、これもねよく聞かれるんですけども、はい、あれ Facebook やってますよね。
Facebook も Instagram も Twitter も YouTube もやってます。
なんでやります逆に
宣伝と仕事のためですね。
あ、やっぱねツールとして使ってるんですよね、はいはい、うん、だ子どもたちもそのやっぱりツールとして使ってることももちろんあるんですけど、うん、はい、でもどっちかっていうと、うん、あのいいねが欲しかったりとかね。あ、
いいね、
うん、だってインスタ映えとかってね、
インスタ映え ね、
そうでしょ、うん、うん、まあ、もう今、うん、まだあの、まあ、ピークの時よりはね下がったけども、はい、まだやっぱりインスタも流行ってるし、うんうん、TikTok も流行ってるし、
うんうんうん、最近だと TikTok こそなんでやるのか私は分かんないですね。
ああ、なるほどね。
踊ってる姿を見せて何が、うん、なんか
でもね意外と今何がいいんだろうと思って、あの僕たちの世代の大人たちの間で流行ってる、は
い、え、そうなんですか。
そうそうそうそう、
私の周りにいないですけど。
いないね、僕の周りにもいないんだけど
ちょっとやってみましょうかね、うん、
今度やる
、うん、やったら楽しさが分かるのかもしれない。
だから結局その子供たちもツールとしてもちろん使う場合もあるけども、はい、どっちかっていうとだからやっぱり、
はい、あのいいねとか、
うん、承認をね、
はい、
やっぱ欲しいっていうのはありますよね、うんうん、あと友達がやってるからってそのグループの中にやっぱ入ってくっていう、う
んうん、所属したい。
そうですね、うんうんうん、もう今所属と、ね、承認って出てきましたよ ね、
たね、はい、
これ何ですか。
マズローの欲求階級。
そうですね。そう、マズローさんねすごく有名だから、はい、あの心理学やってない人もみんな知ってると思うんですね、うん、承認欲求とか所属欲求って、はい、でね、僕ねずっとやっぱりあのこの問題には関わってるとはずっと思ってたんですよ、うん、
はい、
ただね気になったのは欲求って言葉なんですよね。
そうですよね、うん、
すごいやっぱ日本語訳って難しくて、うんうん、まあ、確かに欲求って言われば欲求だけども、うんうん、もし欲求ならね、
はい、
抑えられるもんだと思ったの、
うんうん、
あるいはやめるというかね、それなきゃ済むもんだと、
うん、
でもそうじゃないじゃないですか。
そうですよね、うん、
で、
う
ん、すごくやっぱ気になってもうあの1回目からたびたび名前が出てる矢室先生と、
はいはい、
いろいろディスカッションしてて、そもそも英語でなんて言ってんだろう、
はい、うん、
でお互い見てびっくりしたのが、
はい、
あの欲求って書いてなかったんですよ。ニーズって書いてあったんですね。
うーん、ニーズを欲求と訳してしまった。
そうそう、あ、でもね心理学の中ではニーズを欲求って訳す場合もあるんですって。だけども、まあ、学問的に欲求って、まあ、それ理解してる方が、うんうん、あの使えばあの分かるのかもしれないけども、はい、一般的に欲求って言ったらちょっとねこう抑えられるもんだって思うじゃないですか。うん、でもニーズっていうと必要性ですよね、うん、
はい、
例えばだから所属の必要性とか
誰かとつながってることが必要ってことですよね、うん、
そ
う、
でその中で認められることも必要だって言えば、あ、なるほどね、
すごく腑に落ちます。
そうそうそう、うん、そこがねすごくやっぱり理解が進んだポイントだったんですね、
はい、
でそうするとじゃあ心がちゃんと発達していって、うん、その必要性が満たされていれば、うん、ツールとして使えるんですよ。
はあ、なるほどなるほど、危険な ツールにはならないってことですね。
ならないですね、
はい、
うん、なんでかってもう満たされてるから、
はい、
うん、でもそこって必要なのにないから何か他のもので埋めなきゃいけない、
うん、
そういう考え方をすると、
はい、
今の時代 SNS で結構役割ができてる、
うんうん、
例えば所属だったら Facebook に、
そうですね、お家で
登録してツイッターに登録した、うんうん、インスタに登録してフォロワー何人、
フォロワーの
数で
自分が承認欲求を満たす、
ね、まあ、要するに その中に所属して、うんうん、大きな方が多くの方が、自分のグループにいると、
うんうんうん、
その中でいいねが100です、うん、150です、
うんうんうんうん、
ある程度認められますよね、
はい、
うん、だそこはすごくやっぱりそのなんていうのかな、その心の満たされ感が多いと思うんですね、
うんうん
うん、
子供だけじゃないですね、うん、そう思うと大人もなんですね。そうですね、
もちろん大人もそうですよね、うんうんうん、だからそこをじゃあやめなさい、
はい、
うん、例えば依存症のレベルまで行ってもゲームもやめられなくなった、
うんうんうん、
だからそうすると必要って部分がそもそもないわけですよ、
うん、やめなさいだと、うん、必要という部分がもうそがれちゃってるので、
そう
また違うとこに求
めちゃう、違うもので何か埋めなきゃいけないわけですよね。だからこのまた新しいサービスが出てくればそっちに行くだろうし、
はいはい、
だから虐待とかも結局子供依存なんですよね。子供に対してその自分の、
うんうんうん、
満たされ感が満たされるから暴力を振るったりとか、
うんうん、親とかも大人が
支配をしたりとか、
あ、そうか、そうか、
DV と同じ構造ですよね、
うんうんうんうん、
だそれがまあ スマホで収まってるっていうことが考えられると思うんですけど、で僕もあのネット依存に関しての講演でよく依頼を受けるんで、必ずあのどういうことがあの悩みですかっていうアンケートをあの最初に取ると、まあ多分ね、あのどの親もそうだと思うんだけど、目の前でね YouTube ばっかり見てたりとかゲームばっかりやってる子どもたちが心配だし、やっぱりそれが原因であの勉強ができなくなると思うじゃないですか。
思ってます。
思ってるでしょ。でやっぱそこも書いてあるんですよ。でもそれは大人目線での考え方なんですね。
そうか。
じゃあ子ども目線で考えるとどうなるかっていうのも僕はアンケートを取っていて、子どもたちに何か今困ってること一つだけ教えてっていうアンケートを取るんですね。そうすると勉強がわからない、
はい、
あと友達とどう付き合っていいか分かんない、はい、喧嘩しちゃったらどうしたらいいんだろう、
はい、
宿題がたくさんありすぎてもう追いつかない、
うん、
いっぱい悩み事ってあるんですよ、はい、でそれが解決されてないんですね。
だからこそネットとかに行っちゃうんですかね。
で、うん、相談すればいいじゃないと思うかもしれないけども、うん、なんでそんな宿題早くやんないのって、
あ本当だ
言われると、うん、もう相談できないんですよ。
できないですね。
うん、でいい子でいなきゃいけないから、だけどもう自分のね限界を超えちゃってるし、
うんうん、
友達にも話せない、近所の人にも話せない、
うん、
もういいや目の前のゲームやろう。
うわうちの息子ですたまたまうちの息子は近所のお友達のお母さんに、
吐き出したでしょ、
まあ、言ったってわけじゃないんですけどうん、うん、一緒に勉強見てもらってるうちに気づいてもらって、うんうん、責められることなく、うん、やってないんだったら一緒にやろうって言ってくれて、なんと1日で一気に終わったんですよ、1学期分の勉強が。
よかったです、ね、
すごい感謝しましたけど、言えなかったんですね、私にね、
そう気遣ってんですよ子供も
そうですよね、あの気遣われてるのすごくよくわかります。
あ
ごめんね、本当に
もっと分かち合わないとダメかも、はいうん、でもそういうのが結局積み重ねで、うんうん、今これ笑ってられるけども、はい、でもそうじゃない家庭っていっぱいあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
でましてや虐待って言葉を使うと、はいうんうん、もう完全に他人事意識を生むんですよ、
うんうんうん、
うち虐待ないです
が、ねうんうん、
でそれは大人がやってないだけで、
うん、子供はね、あの先週でしたっけ、先々週でしたっけ、今週でしたっけ、
アドバイスそう不利益な ね、
不利益ね
経験をやっぱしてるわけですよ、
うん、
そこの視点で考えないと、
うんうんうん、
やってないですやってないです、あでも子供はおかしくなっちゃいました、
うんうん、
いやそうじゃないと、どっかにやっぱポイントが
あるんですね、うん、
だから今日本当にスマホの話で来ましたけども、はい、入り口はいろいろあるけど、うん、根本はやっぱり分かち合いなんですよね。
そうですね、うん、もしかしたら子どものことじゃなく大人の犯罪も、
まあ、もちろんそうです、だって積み重ねですから、ね
うんうん、まずこう、うん、分かち合える人間関係を、うん、自分が居場所とできる人間関係を、うん、そういうのがあるとそれが大きな一番の抑止力なのかもしれないですね。
そうでもこれだけ難しいことはないわけですよね。
難しいですね、
うん、だってこれができてたら
気づかないですもんね。
そうできてたら、はい、そもそももう世の中の犯罪って
なくなるわけですもん
ね。どんどん減って、そう減っていくはずなんですよ、うん、でも今日も朝ねあの、はい、すごい事件が、ね、
ありました
けど、あったけど、じゃあどうするのかって考えたら、うんうん、もっと監視カメラつけろとか、
あ、うん、そっかそっか、
そうそう危ない人には GPS つけろとかね、そういう発想になってくるわけですよ。それって排除なんですよね、
はい、そうするとやっぱり収まらない。
そう
またその人はどっかに行ってまた何かが足らないものを埋めるために行動を起こす。
そうそうそう、だもちろん犯罪は良くないんですよ、
はい、
あんな事件絶対起きてほしくないんですよ。
そうですね、あ今朝 の、 あのこの放送と収録の日が違うんですけど、
う
ん、
ああそうかそうか、
ね、刃物を持った、
そう川崎の ね、
うん、高校さんを刺して自分も自殺を図ったっていう事件があった日に収録をしてるもんですから、
は
い
は
い、てて
結構僕も今日ショックだったんですけど、
はい、
でも、うん、その人を排除してもまたこれからも起きますよっていうことですね、うん、
あの人だけは悪い、あの人が罪を償えばいいって問題じゃないってことですね。
そう排除すれば
社会の中の
いろんな問題、ああいう人を作り上げてるのは社会だっていう認識が必要だっていうことですね、
はいうんうん、大変よくわかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい。